穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
皆さんこんにちは、スピリッチにようこそ。引き続き今日もゲストは森田真文さんです。もうね、クリスタルの魔法使いって勝手に呼んじゃったもう3回目なんですけれどもね、なんか真文さんと話しているとですね、いろんなこうインスピレーションをいただいているのは、その真文さんの本質が今こうやって外に輝いて、自分の大好きなことを、ね、お仕事にして、皆さんと共有しているからだけではなくて、なんかやっぱり背景にクリスタル好きだからこそ、クリスタルの妖精ちゃんたちがね、なんかすごい応援に来てるんですよね。すごい楽しい。
そうだと思います。
で、私も実はですね、クリスタル好きで、私元グローバル企業のコンサルをしている時、結構クリスタル興味があって、その当時自由が丘で二平さんっていう女性がカワイ島でクリスタルアカデミーで学んできて、多分日本ではその人初のクリスタルなんかヒーラーだと思うんですけど、今やってらっしゃるかどうかももう全然わかんないけど、当時ね、私はそういった日本の企業でもお仕事をしてて、なんかこのクライアント先がどうなんだろうって、日本の企業と外資系やってたら、やっぱ外資系の企業のがスイスイとこのいろんな決断も怪しい、なんか日本の企業って時間がかかったりして、なんかちょっとなんか悩んだりとかしててですね、クリスタルヒーリング受けに行ったんですよ。で、その時私が選んだ石が日本語で言うとホタル石、フローライト の、 八面体の形をしたのを、なんか最後にこうクリスタルヒーリングを受けた後に、最後にパッと左手に握ったんですよね。で、なんかその時に、そのなんか今覚えてよ、いろんなこと言ってくれた中で、やっぱりすごく変化の時ですよってすごく言われてね、そろそろその変化がやってくるのかなと思って、で実はその終わった日のまた夢でですね、不思議な夢を見たんですよ。夢の中に火の神様が現れて、火の神様、火でなんか浄化された夢なんですよ。火あぶりじゃなくて、火で、火あぶりだったら怖いじゃないですか。でもその時はこうすごくその火のエネルギーが必要だったのか、なんか火でこう自分は払われたみたいなんです。で、風と火の、風が吹いてきて火で浄化されたみたいな、火の浄化を浴びて、なんかまず目覚めてすっきりして、なんかそのコンサルの方向性をパンって変えたんですよね。もう、そういうなんかこうやっぱ人生の悩みとか問題を解決する、私思うんですけど、顕在意識を変えるっていうのではなくて、すごく潜在意識にすごいこのクリスタルちゃんって悩んでる時に働きかけて、なんかいろんな意味で不要なものを払ってくれたりとか、そして自分の本質を表現することを手助けしてくれるのかのだと思うんですよ。だからそのあたり、ちょっと真文さんはどんな風に捉えてて、どんななんか悩みに解決するときにどんな風に使ってたのか教えてほしいなと思います。
なるほど。ですね、今恵子さんのフロライトっておっしゃってたじゃないですか。フロライトって直感とかインスピレーションの石なんですよね。だからまさにそれをきっかけに、あってこう何かひらめいて方向転換っていうのは、なるほどなと思いました。
なるほどね。
で、石っていろんな色もあるし、いろんな同じ色でも違うね、種類の石ってたくさんあるんですけど、やっぱりそれぞれが特有の違うエネルギーを発しているっていうのかな、特有の波動を発しているので、どの部分に共鳴するのかって違うんですね。そうだから、例えば前回もお話ししましたけどね、ピンク色の、例えばローズクォーツとか、インカローズとかモルガナイトとかね、そういうピンク色の石なんかはこうハートの、チャクラ、ハートチャクラのエネルギーと共鳴するので、それを持つとハートが開いていく、ハートが活性化していくっていうのと同じように、 その人生の局面局面で自分の中に欲しい資質、強化していきたい性質とかって出てくると思うんですね。行動力が必要とか、健康状態が、ね、大事とか、表現していくところが大事とかって、もっとこうしていきたいなっていう部分に、簡単に言うと共鳴する意思があるんですよ。だから魅力を引き出す意思とか、潜在的な能力を開いていく意思とか、それこそ地に足をつけてエネルギーを安定させる、落ち着かせる意思とか、そういう形で意思ってたくさん種類があるので、もういろんなところにこう共鳴させて強化していくことができるっていうのかな。だから本当にタイミングタイミングで、あ、今はこの意思がいいな。このタイミング、今はこの石がいいなってね、結構まあ直感に従っちゃってもいいんですけど、うん、もちろんいろんな形で勉強もできますし、そうやって、いくと、簡単に言うと、なんていうか、自分のエネルギーをこう強化しながら自分のやりたい方向にエネルギーを注げるので、すごく加速するんですよね、人生が、
う
ん。
はい。そうですよね。うん、
はい。
本当にその時、そのクリスタルヒーリング受けて、そのなんか、うん、そのフローライトのメッセージというかね、受け取って、いただいて、あーって本当になんかこう一つのなんかね、何問を突破したみたいな感覚になって、だから夢にもそういうのも出てきたのかなって思うんですよね。はい。で、まあ、真美さん自体がやっぱりその人生のなんかこうなんかね、こうすごい制限を感じ、なんかこう悩みとかこう起きた時にどんなふうにクリスタルと関わってその悩み解決してきたんですか？
そうですね、やっぱり石と瞑想したりはします。
石と瞑想ね、はい、いいね。
石ってやっぱり記憶媒体でもあるし、うんうん、あとは意思を持っているので、うん、だからなんていうのかな、瞑想することが相談するみたいになるんですよね。
なるほど。石を持って、うん、で瞑想をしながら、まあ、自分のなんか人生のなんか課題とかその時にある、うん、どんな課題でもいいわけですね。どんなエリアの課題でもね。でその時にこう、まあ、相談する。相談するって、まあ、問いかけたらいいわけですか、その石に。
そう、問いかけるっていうのも一つですし、うん、あとは勝手に、ね、僕の場合はね、自分から、うん、自分の言葉のように出てくるんですよ。自分が喋るわけじゃないんだけど、そう、頭の中で言葉が出てくるので、うんうん、それをこう書き出していくんですね。
うんうん
う
ん、
そうすると、その流れに乗ってつらつらなんか出てきたりして、こういうふうにすればいいんだっていうのがね、あったりとか、
うん、
一番最初にそれをね、こう始めてびっくりし、まあ、大したことじゃないんですけど、うん、なんか、って思った、のきっかけになるね、そういう瞑想だったのが、なんて言ったんだっけな、行き詰まっているなら深呼吸をしろって言われたんですよ。ちょうど行き詰まってた時なんですけど。
はい、
で、行き詰まるっていうのは息が詰まっているからだ。うんね、だから深呼吸をして、まず息を通しなさいって言われた時に、うん、そういう概念全然なかったので、うん、あ、そうなんだって思ったんですよ。そういうのをこう医師が教えてくれたりとかっていうのは一番最初です。
私は行き詰まったなら深呼吸をしようみたいな。
う
ん、
そうそう。
詰まるから行き詰まるんだ。すごい。クリスタルもなんかすごい、なんか言霊はね、
うん、
こ
う
やって結局、真文さんを通してね、実際にそのコミュニケーションね、してくれるわけですよね。
うん、そう。で、一番最初にそうやって、意思と瞑想するって言ったときに、うん、石の音が聞こえるから聞いてごらんって言われたんです。まあ、並木さんに。
音がある。はい。
並木義和さんに。
並木さんね。並木さんともね、すごく交流が深くて、推薦文はこの本の推薦文、並木さんがね、書いてくれてますよね。うん。
に、石の音が聞こえるって言ってるから、やってみなって言われて、
うん。うん、
で地方のセミナーに行くときに、バスの中で、高速バスで行ってたんですけど、その時ね。
はい。
そう。で、その時に、本当にこう、セミナーがこう、入り始めたタイミングで、ちょっとこう、なんていうの、力んでたっていうのかな。
はい。
気負ってたっていうのかな。うんうん、そういうタイミングで、 ね、この、まあ、エレスチャル、ね、この石なんですけど。
エレスチャル、綺麗ですね。はい。
ちょっとじゃあ、バスの中で瞑想して、ね、石の音聞いてみようと思ったんですよ。うん、そしたら聞こえたんですね、キーンって。
キーンって
聞こえるじゃんと思ったんですね。あの、まあ、耳鳴りみたいな感じだったんですけど。
はい、はい。
で、その時に、あの、本当に、まあ、どういう内容だったか忘れたけど、本当に、もうそのままでいいんだよ、みたいな。自分が本当にやりたいようにやったらいいんだよ、みたいなメッセージもありましたね。その最初の方ですけど。
素敵です。だから、これね、本当に、やっぱりこう、うん、関わって、その長いから、ね、短いから問わず、クリスタルは本当に平等にこう、うん、私たちに働きかけてくれるのかなって思ったんですね。で、ぜひね、今日聞いている皆さんも、クリスタルと瞑想してみたらどうなるか。ね、瞑想するときってなんか、左手、右手とかあると思うんですけど、どっちに握ったらいいとか、あるいは自分の前に置いたらいいとか、いろいろあるんですか？
ね、特に決まりは僕は作ってなくて、はい、本当に握ってやる場合もあるし、うん、イメージの中、その石の中に入っていって、うんうん、石の中で石と対話するみたいな。
いいですね。
そういうやり方なんて結構多い
です。気持ちいいんですよね。石の中に入るっていう感覚わかります。本当にそのイメージの中でね、このもう石、その手にしている石、置いている石の中に入って、こうそこから情報を、ね、受け取っていくっていいですね、うん、はい、今日もね、なんかすごいなんかヒントいっぱいいただけたので、ぜひ皆さんね、お手元にクリスタルが、ね、あったらそれを使ったらいいし、実はね、このクリスタルの魔法のね、やばいね、このページ最初の4ページかな、
はいはい、
ブラックトルマリンとか、
うん、
フェナカイトとか、うわすごい綺麗なんですよ。もうクンツァイト、アメジスト、ね、アクアマリン、このね、クリスタルの写真のカード、すっごく綺麗で、これを見てね、その中に入るっていうのもいいかなって今聞いて、
うん、そうですね、
思いましたね。
うん。
ね、
そう、ぜひぜひやってみてください。やって
みてください。うん、そう、並木義和さんも推薦しているクリスタルの魔法ですが、この並木さんのね、この推薦文素敵なんです。読もう。うん、はい。生まれつき鉱物界とリンクする森田真文さん。彼とクリスタルが生み出すシナジーは、あなたの人生に追い風を起こすでしょう。まさになんかこう風の時代のメッセージですよね。ぜひ、クリスタルの魔法をね、皆さんも手に取ってちょっとスタートしていただけたら嬉しいなと思います。はい、いよいよ次回は最終回になりますので、さらにまだ聞けてない領域のこと、ね、クリスタルのこともそうですし、まふみさんのことをね、聞いて、いきたいと思いますので、第4回目もご視聴くださいね。今日もありがとうございました。まふみさん、ありがとう。また来週。
ありがとうございました。
また来週。ありがとうございました。
今回の放送はいかがでしたか？穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。